おはようございます。では、
はい。
はい。では今日は7、8月号ですねが届いていると思いますので、これを読んでいきたいと思います。まあ、最初に4ページの主張から厚生さんの主張がありますけれども、これ、どうしようかな。矢野さんいいですか？
主張、理想の未来像を豊かに描こう。天本先生、50周年のさまざまな取り組みで、今後の進展が一層楽しみになってきました。未来像の話題がふつふつと出てきたのもその楽しみの一つです。バックキャスティングでビジョンをしっかり、掲げて進めば、方向を誤ることがないという福岡支部の大津さんの文章や、未来の街に迷い込んだ、男を主人公にして、理想の暮らしを垣間見るという愛知支部の、古田さんの小説などを読むとワクワクしてきます。未来像を描くことは、これからの真剣の大事な仕事になるに違いないと私は考えています。その理由は、真剣で取り組んでいるあれこれの活動内容を総合し、社会とのつながりの中で、総括すれば、未来像の骨格がしっかりとつかめてくるし、真剣が一貫して追求してきた住民主体の建築と街づくりこそが、豊かな未来を築く住民の力を育てることだという確信になるからです。未来像を描き合うことで、真剣活動を一層豊かな楽しいものにしたいと考えています。そこでここでは、その未来像を描くきっかけの一つとして、未来社会の骨格とイメージを文章で提起してみます。今私の考える未来像には、大事な押さえどころが3つあって、イメージの内容はそれぞれに重なって関連しています。まず、これまでのさまざまな支配社会の仕組みを根底から断ち切って、支え合う社会になっていることです。1、すべての人の生命と個性が社会的に尊重され、誰もが自分の望む生き方ができるように、悩みや喜びも分かち合い、支え合っている。2、富を独占する支配の仕組みがなくなり、生産の目的がまともになり、働き方が楽になって、自由な時間に自分の好みの活動ができ、その自由が芸術、文化を豊かに開花させる。3、財力や権威の価値がなくなり、代わって優しさと、誠実さが人を評価する大事な価値基準になっている。4、世界中の国民がさまざまな手段で理解し合い、他国への、支配も戦争もなく、自国の独裁者も軍隊も核兵器も不要にしている。また自然と暮らしと文化と大切に守り、発展させる世の中になっていることです。1、人間による自然破壊を徹底してなくし、災害を抑え、持続可能な暮らし方で自然と共存している。2、緑豊かな風土に馴染む町並みと木の家づくりが復活し、農業や林業、漁業や牧畜を身近に感じる、心身ともに健康な生活ができる。3、無責任な大量生産、大量消費の仕組みはなくし、地域で生まれたものづくり文化や地産地消の生なりわいを豊かに発展させている。4、原子力や石油や石炭などをやめて、その土地に見合った自然エネルギーを活用している。そして住民の住民による住民のための世の中を実現していることです。住民が世の中の矛盾に気づき、意識と生き方を変え、権利を自覚し、実行力を高めて作ってきた未来社会では、真の民主主義と真の要求の実現が根付いている。2、各地の住民と様々な専門家と公務員と 政治家とが住民主導で連帯協働して、その地域の地あその地域住民の望むその地域にふさわしい豊かな生活環境を作ってきている。より大きな計画は各地の自治体住民の意思を重視した合意でゆっくりと作られる。実際に文章にしてみると予想以上に難しいものだと実感しました。皆さんもこれを機に何かの形で未来像を描いてみませんか。
はい、いや、あの皆さん、あの感想とか、うん、
はい、ちょっとまだ寝ぼけてますけどすみません、新井です。本当この1ページにね、厚生さんそのものが入ってるなと言ってね、普段の厚生さんのお話、本当にこれなんだなと思って、この中で私はあの真ん中のところの、ですね、一番最後2番、緑豊かな風土に馴染む町並みと木の家作りが復活し、農業や林業、漁業や牧畜を身近に感じる、で心身ともに健康な生活ができる、私70過ぎてこれからはこっちで行こうと思ってますね。といってもね、あの先日の飲み会でもちょっと紹介させてもらったんですけど、梨はもうそろそろやめる決意しております。家内と2人でね45年ぐらいやってきましたからね。でその次はったらね、あの一つのイメージはね、人生フルーツっていう建築家だった人の映画がありましたよね、
うん、
元の住宅公団にいた、話では鎌田さんの先輩にあたる人みたいですけど、うん、職場ではね、あの人が90過ぎまであの奥さんとやってたね、あのイメージで、今私の畑を梨の木を切ったとしても耕作放棄地で、草がどんどん伸びるわけです。今この季節は2週間に1回はね草刈りしないともう腰ぐらいまでハグサっていう草が伸びちゃうんですね。ですから草退治だけは、ずっと継続しなくちゃない。そしてその機会だけはほど残さなくちゃいけないんですけど、それをやりながらできたらあの畑はちょっとあの一軒では手に余るぐらいなんで、野菜をね他の人たちと作る。今ベトナム人の家族がね友達連れてきてね私の畑で野菜作ってます。そんなあの仲間、そしてできた野菜はもうやっぱり余っちゃうんで、まあフードバンクじゃないけどね、今そんな動きが私のやってる医療生協で始まったんでね、そっちも持ってこと、もうじき里芋とさつまいもが大量にできる予定なんですけどね。お金を払わない農業、ね、儲けないっていうかね、あの毎年干し柿なんか作ってんだけど、あれ売り物にしてないんですごくね楽しいんです、作るのが。梨は売り物にしてるんで非常にプレッシャーがあります。そんなことをやって、本当に一部分しかできないけど、この中の厚生さんが書いたのこれだなと思って、でもこんな世の中できればいいですよね、あのジョン・レノンの歌みたいな感じのね、はい、実現は難しいけど追っかけるだけでも毎日が楽しいかなと、そんな感想でございます。
はい、よかった。
いや、僕もあのまだ福岡の方にないんですけど、はい、うん、あの実は今あの熊本の山鹿の実家の方にですね、やっぱりもう週の後半そっちにあの拠点を動かそうと思って、今あのそれこそあの今回の特集の DIY を今自宅でやってるんです。というのはやっぱりあの今あの新井さんも言われた通り、うちもあの母がずっとあの畑とあれをやってたんですけど、もうやっぱちょっと病気と高齢でできなくなったけど、まあやっぱりそれをやっぱ維持して続けていくにはもう今しかないかなと思って、ちょっと今ならまだあのネットの時代であの拠点が今どこでもできるようになったから、あのまあちょっとやっぱりあの、まあ、そういう環境を持ってること自体が財産だし、あの やっぱりそれをちょっとやっていこうかなと思って、今ちょうど準備しているところで、この今回 の DIY の、 あの特集もあったり、まあ、今のさっき の、 あの厚生さんの本当にこれが僕もやっとやっぱ50過ぎて分かったし、今ならまだ間に合うかなと思ってちょっとやろうかとしているところなんで、非常にあの今の新井さんの話も身に染みました。
いいですね。
いやそれを持ってたこと自体が財産なんでですね、そのできる環境を、
うん、
続けていけたらいいよね、
うん、ただ農業は厳しいですね
本当、うん、柏木さんなんか
柏木さんが、
はい、うん、ですね、あれここかえここが
あ、ちょっと 見えない、ですね、はい、あ、背景を消せばいいのかな、
背景消せばいいのかな、消せば
あ、バーチャル背景消せば見えると思います。
ちょっとあれですけど、どうなんだろう、
あ、今見えました、顔、うん、
アトイ、これアイヌ語で、アトに丸してアツツイって言うんだそうですけど、今この本読んでましてね、いや何かと言いますと、あの北海道には多いんですが、アイヌ民族の人たち、つまり、この人たちが、まあ、あの日本人のことを、まあ、シサムというんですけども、あのこのアトイさんが書いたあの本を今読んでいて、あの、再生のユートピアのか、思想とかですね、それから山本さんの今書かれたで新井さんが読まれた部分の緑豊かなっていう風な文章とか、すべてあの通じるような内容の本になっているんですよね。それでまあ自分を反省しながらということも含めて、日本人シサムの人たちが力でアイヌの人たちを支配してきたという歴史の中で、でも彼らはあの現実の問題としてシサム日本人と共存共栄していかなきゃならないと、そしてあの縄文時代に、まあ、なんとか、まあ、戻れないかというような捉え方をしていると。でこれまさにあの、再生と、ユートピアの関係の文章とも共通するものがあって、でまあ、あのさらにこの今日のモさんのこの文章に含まれているようなことがかなり共通するというか、共感するような内容のものがいっぱいあってですね、驚きとあのつながりがこう常に感じて、今日はあのさっきからこう持っていたのでちょっと紹介させてもらいました。
はい、じゃあ僕も感想、文章読んでて、厚生さん本当にいつも若いなって気がしてでもやっぱこういうその未来を描くっていうのは本当に僕も20歳とか、ね、20代の頃に、差別や貧困がなくなる社会にしたいっていうね、そういう思いでいたんだけど、なかなか来ないっていうねいつになったら変わるんだろうみたいな感じで過ごして何十年もしてますけど、本当にやっぱその若い時からのその想像というか発想というか思いというか、そういったの本当にいつまでもお家で、うん、僕も頑張らなきゃと思います。やっぱりそのあの頃思ってたその差別が貧困ない社会っていうのが、そのまあ資本主義社会のね、資本主義社会を とにかく終わらないと次はやってこないっていう、その次の時代が社会主義っていう時代が描いているんだけど、なかなかこの間の人申請の資本の本でもね、本当になるほどなったなと思って、いやこれだなというふうな気はしてました。やっぱりその今脱炭素とか環境問題とかやってても、その脱炭素をするためにまたエネルギーを使ってるみたいなね、それでもってまた経済をあの右肩上がりと GDP を目指そうとかね、ちょっとそれじゃないんじゃないかって、そういうこともまた断ち切らないと、やっぱり本当の意味での SDGs か持続可能な社会というのはやってこないんじゃないかというふうな気がして、 で今回のその、うん、この DIY のこともあるんだけど、自分で身の回りのことは自分で何とかするっていうかね、何か買ってくるとか、何かこう巷に出ているものをお金出して買ってくるとか、そのお金を買うためのお金を作るためにまた何かしなきゃいけないっていう、ね、そういうことじゃなくて、やっぱり身近なものでお金をかからない生活で、自分自身の老後の生活考えたって、お金をいかに使わないかっていう、そうしてやっぱ頭考えて自分の体を動かしてとかね、そういうことやっていくことが本当に環境に優しいんじゃないかというね、一人一人がそういった行動に移れば、もっといい社会になるんではないかというような気がしています。はい。
はい。いいです。
はいはい、どうぞ。
その中で一番好きというか、こういうふうにやりたいなと思うのは、2段目の 2番の、働き方が楽になって自由な時間に自分の好みの活動ができっていう、で芸術文化を豊かに開花させるって、これも本当にこういう日々だったらいいだろうなと。あと優しさとね、優しさと誠実さが人を評価する大事な価値基準になって、お金持ちとかね、綺麗とかね、なんかいろいろなんかかっこいいとこじゃなくて、あ、なんかそういう、のいいですよね。憧れます。そうありたいとか、そういうのを思って、まあなんかいろいろちっちゃなことからやって いければなという思います。
まあ本当に資本主義の時代というか、まあ今本当にその矛盾が、コロナとかでですね、はっきり、現れてきたというか、今まで、将来は、まあ、働けば、ね、いい生活が見えてくるというような、まあ、言われてたけど、やっぱりそういうコロナなんかで、本当に変な矛盾がいっぱい出てくる。あるいは、社会的に見ても、世界的に見ても、アフガニスタンみたいな、暴力の報復の連鎖みたいなのが、結局返ってくる。というような世の中、なんでこうなんだろうなというのはもう本当にこうあるんですけれども、こういう、やっぱり、ビジョンというか、まあその辺が、やっぱり、なかなか、ね、みんなが持っていれば、それに向かって進むということもできるのかなと思うんですけど、それがやっぱりできない世の中というのがもう本当にいっぱいあるなというのが、もう、今日この頃の、ニュースを見ててですね、思うところです。なぜこういう愚かなことを繰り返さないといけないのかっていう、アフガニスタンで飛行機に追いすがるのも、まあ、いつもニュースでも言われてるけど、やっぱりベトナムでね、ヘリコプターにいっぱい人がぶら下がってた映像を思い出すし、その中で、やっぱり最低限はこう、ね、やっぱ富を独占する支配の仕組みとか、この辺が、やっぱり、ね、本当の大きな原因があるのかなという感じはしています。
私、皆さん、ね、はい、ありがとうございました。私がね、一番ずっと考えているのは、一番言いたいのは、奴隷社会、封建時代、宗教の時代など、それから資本主義時代、全部、人間が富を少数の人が独占したいための支配社会だったんですよね。ところが今次の社会行こうって、これ全部やめようって言うんだよね。例えば社会主義が治ったって支配する社会主義はダメですよ。で、本当の、なんていうのかな、人々が自由に自分の意思でっていう未来像をはっきりさせないと人間は生きられないと。でね、この支配社会が人間社会にどうしてできたかったら、せいぜい数千年ですからね。人間社会は数十万年ですから、もっと人間っぽいのはもっと前からですけど、今の人類は20万年だと言われてるけど、そのうちの2000年、その前はどうだったかって言ったら、助け合ってました。支え合ってました。縄文時代もそうでした。で、それが日本でも、日本時代以降、なんかこう、支配するのがいいような感じになってきた。この 支配社会今度はなくします。なくすね、ネタがいっぱい国際的に出ちゃいました、できましたね。だって植民地がなくなって全部国連になってます。こんなの今のどの時代を見てもなかったです。日本の憲法の中でもはっきり言ってます。戦争をするのは国民ではありません。自分の国を支配している支配者がそいつをもっと維持するためによその国まで支配したがるから、自分の国民をも戦争に駆り立てるという。こんなのもうやめましょうっていう時代になっちまってるから、多分今度世の中が変わるときは支配するっていう、そして富を一部が独占するっていうバカバカしさは人間社会にいりませんっていうことになるんじゃないかな。そこのとこもちょっと強調すればよかったかなと思ったりしますけど、私はそこが一番いい。でもね、具体的にはやっぱり皆さんが言われたような温かい人間社会を作りたいですよね。
そう、あの厚生さんがね、金沢の時だったかな、富山だったでしたかね、研究集会の時に文章を出されましたよね。あの人間何千年何万年の歴史を振り返ると状況は良くなってるっていう、そういうのを出されたんですよね。あの時に私、あの逸見潤さん の, あの記念館みたいながそこに金沢にあったんですよね。あの厚生さんのお父さんの本を書いた人、ドキュメンタリーを、そこを寄ってきたんだけど、でその前に厚生さんがそういう話されたんで、こうまあ、日々のねニュースとかここ何年間のことだけ世界見ると非常に悲観的になっちゃうんだけど、長い目で見れば違ってきてるっていうね。今の植民地っていうのもなくなってきたとか、そういう大きな流れで見れば違うんだっていう、同じ話を小泉さんその時の文章で出されたのを覚えてますけども、そういうふうに考えていけば人間って捨てたもんじゃないのかなという。あと今あの政治の世界ではね、日本では記録にありませんとか、あるいはあの全く質問に答えないようなことでご利用しで、とりあえず部下を人事権握っちゃえば政治が回るんだみたいなのをご利用してきてるけど、それが通用しなくなってきてる。つまり今のコロナがそうですしね、コロナっていうウイルスはごまかし効かないし、あとはあの人新世の本にあるような気候変動だって、いくら独裁者が何とかしようとしてもどうにもならない事態を地球がもうしっぺ返しで人類に向かってきてるわけですよね。ですからご利用しだとか権力だかではどうにもなんねっていうことがもう現実のことになってきてるという、それはこう世の中が変わる一つのきっかけ、ものすごい大きな敵っていう敵かもしれないけど、きっかけになってきてるのかなっていう。多分宗教家なら神のなんとかお告げだみたいに言うくらいの話かなと私は思うんですけどね。でも身の回り見てもそれにそういうふうに置き換えられるような事態が来てるなっていうのは実感しますね。そうするとまずは自分たちの身の回り助け合って、お金でもってなんとかしようじゃない身の回りを作っていけば、自分の周りは自分も含めてもうちょっとマシになって幸せになるんじゃないかなと、そんなふうに思いますね。この文章を書くあの厚生さんの脇にいる光さん、すごい幸せな人だなと私は思った。
ありがとうございます。
はい、じゃあ次、5ページ、ページはどうしようかな。5ページ、新井さんいいですか。
はい。生活特集、生活空間を自分のものにする DIY。 自分の住まい方や家族の暮らしに相応しいふさわしい快適な生活空間をいかに作るのかは、すべての人の課題であり切実な要求でもあります。 作り手とともに住まい方、暮らし方を話し合い、諸条件を満たした我が家を作り上げることが可能な人は、残念ながら少なく、借りるあるいは完成した住宅を購入する場合がほとんどです。その中で、住み手が自らの手で生活空間を作る DIY に注目してみると、それが与えられた空間であっても、住み手自身の想像と創造によって、自らにふさわしい住まいを実現する有効な手段の一つとなり得ます。住宅は量より質の時代になって、供給者側としては間取りの自由度を高めたり、タイプ数を増やしたりといった工夫はあるものの、結局のところそこに住まう住民自身が参加することの方が、住まいの満足度向上につながります。近年、国土交通省は DIY 型賃貸借の活用に向けての指針、ガイドラインやガイドブック、DIY 型賃貸借の勧めを出し、DIY 型賃貸借に関する契約書式の例を公開し、民間賃貸住宅の流通を促そうとしています。そうした社会的な共通認識の後押しもあります。ホームセンターが誕生し、DIY という単語が日本で使われるようになって約半世紀。さまざまな材料や道具も開発が進み、住まいにだけとどまらない試みが実践されてきています。さらに昨今からのコロナ禍により、一層快適な生活空間への希求も高まり、今後も広まっていくでしょう。DIY の可能性、住まいづくりへの要求実現、ストック再生活用、さらにまちづくりの視点を専門家の役割を含めて考えてみます。
はい。
特集、はい。
じゃあ、6ページを、渋田さんお願いします。
はい。今の DIY リノベーションの展開、西野雄一郎。テレビや雑誌などで DIY という言葉を目にする機会が増えている。動画共有サイトで DIY と入力すると、家具作りから古民家再生まであらゆる DIY を知り、学ぶことができる。DIY を支援するハウツーサイトや DIY 可能な賃貸住宅のみを紹介する不動産仲介サイトもある。つまり、DIY をしたいと思ったら、誰でもできる状況になっている。筆者は、DIY でイノベーションを行った住宅を対象とする研究を行い、これまでに調査した DIY 可能な賃貸共同住宅は50戸、分譲共同住宅は20戸、持ち家、戸建て住宅は20軒程度を数える。その経験から言えることは、住まいづくりにおける DIY の真に多様で個別の住まいを作る方法であり、それによって多くの可能性を有するものだということである。本校では DIY は多様な住まいを実現する建築計画の歴史の中でどのように位置づけられ、またどのような特性や力を有するか、そして近年増加する賃貸住宅での DIY が首一本打てないと言われる仕組みの中でどのように実現されているのかを、居住者と事業者、建物オーナーや管理者などの視点から見ていく。多様な住要求の実現に向けた計画の変遷。DIY は多様な居住者が自らの要求を自ら実現するものである。それでは日本における多様化への対応はどのように計画されてきたのか。それを整理するために、まずは住宅の供給、計画の変遷について触れておきたい。戦後は住宅不足を解消すべく、量的供給が求められ、1973年に全ての都道府県で住宅数が世帯数を上回ったことで、以降は量から質への転換が図られた。質の向上を図る住宅計画、供給の試みは、地域性の反映、と多様化する住要求への対応と大きく分けられる。多様化する住要求への対応については、面積の拡充による住要求への対応、 単位型の計画による個別性への対応、住宅の間取り、面積の豊富化などの方法が試みられていく。特に単位型の計画は住宅供給の際にあらかじめハード、ソフトの可変性を計画しておくことで個別性や住宅需要の変化への対応を実現しようとする試みであり、居住者自身が住宅づくりを行う余白を残す計画であった。その初期の研究として、順応型住宅の研究、1974、4、7、5、1、があり、その後、スケルトンとインフィットを分離して、供給する二段階供給方式、内装と機械を分離するフリープラン方式、稼働間仕切りなどを導入した可変型住宅、居住者が間取りや内装材料を選べるリニュー方式や、機械システムに工業化された、機械システムに工業化されたオープン部品を組み込むことにより、設計施工の合理化を図ると同時に、部品の互換性、可変性を利用して、容易に入居者のニーズに対応できるシステムを目指す。キープ、など、多様な試みが行われた。しかし、団地の一室増築をはじめとする面積の拡充による住居数への対応や、複数の面積、間取りの住居を用意する。住宅の間取り、面積の豊富化を含め、上記の住宅計画、供給のほとんどは専門家が主体となり、不特定多数の居住者の個性化対応を計画するものであった。DIY の特性と力、それに対し、DIY は居住者自体の住まいづくりである。これまで専門家が計画してきた多様化への対応とは本格本質的に異なり、ここでは特に一般的には、現状回復義務によって DIY が抑制される賃貸住宅に着目し、まずは居住者の視点から見た DIY の特性を6つまでに、そしてその後に専門家主体のリノベーションと DIY によるリノベーションがどのように違いがあるのかを示す。特性1、住まいづくりへの潜在的需要を喚起する。DIY 可能な賃貸住宅では、入居動機、DIY に関する経験、技術、関心、生活スタイル、価値、指向性などに関わらず、ほとんど全ての居住者は自らの要求に応じて、大小様々な DIY に取り組む。これは DIY に対する潜在層、潜在層の多さ、並びに従来の現状回復義務が、いかに DIY による住まい作りを抑制していたかを示している。特性に、と空間、時間に属する。居住者は個人個人の住要求に対して、機能的にふさわしい、理想的に好ましい自らの住環境づくりの目的として、DIY を行う。DIY が、居住者個々に異なる住まいへの要求の際が、DIY の特性化に直結する。と空間、時間に即した行為である。特性化、計画、作る、使うことが連動する。DIY が計画すること、作ること、使うことが直接的に連動した行為ではあるがゆえに、居住者の個別の条件、あと住まい方、趣味思考、経済的事情、技術や経験など、DIY の情報、材料、確保、世代、いろんなので、施工方法、確保、居住者、単独、家族、友人、家庭などとの共同などの際が直接的な素直に個性化につながる。思考4、仲間と共同で作業を行う。DIY は、居住者が一人で行うよりも、手間や技術不足を補うために、友人、家族、多少など、様々な人との共同で行うという必要がある。さらには、 高い割合で DIY に関する技術、知識を有する人物が関わり、DIY の経験や能力に遺憾を問わず、質の高い DIY が実現される。特性5、現代性を直接的に表現する。DIY は計画された住居を自らにふさわしい、好ましい環境へと自律的に戻り、自律的に間取りや内装を区別化する。ボトムアップ型のリノベーションは、これまで専門家が現代化を解釈して、計画してきたリノベーションに対して、DIY は居住者の考え方に直接的な表現という意味での現代化につながる。
はい、ありがとうございます。以後、浜崎さんお願いします。
はい。特性6、持続的な住まいづくりに向かう。居住者の内発的な動機からだけでなく、住空間そのものが外発的な動機づけとなって DIY は行われる。特に壁の撤去、新設、仕上げの大幅な変更や設備の更新といった大掛かりな DIY は、入居者前あるいは入居直後に集中して実践され、老朽化した住まいの間取りや仕上げの現代化につながる。これに対して棚や作り付け家具の設置といった軽微な内容を中心とする場当たり的な DIY は、機能性向上への欲求などから入居前後を問わずに活発に実践され、自律的な住まいのメンテナンスや適時的な需要求に応じた住まいの実現につながる。以上のように居住者の趣味嗜好や人的ネットワークなどの多様性、個別性が投影されるがゆえに、賃貸住宅における DIY は様々な特性を有する。またこのような特性から DIY によるリノベーションは様々な力を備えている。その力とはどのようなものか、具体的な DIY 実施事例を紹介しながら示したい。 DIY の力の一つ目は、標準的に計画された住まいをただ一つの住環境に作り変えることである。内装だけでなく、棚の設置等の細部に至り、オフィス兼住居など現代的な暮らし方への対応も実現する。図1に示す賃貸住戸の例は、カップルが隣接する二重戸をリビングと寝室として使用するものである。来客が多いことから、リビング側住戸を人が集まりやすいようフローリングで落ち着いた色合いのワンルームにし、寝室側住戸を人工芝など好みの素材や色を使って仕上げる。これらを身近にある材料を多用して全て DIY で行い、費用は10万円程度で済ませた。その他の賃貸住戸では、サーファーが流木でサーフボート、崖や棚を作る。型枠大工が型枠材で床やカウンターテーブルを作る。アーティストが壁に絵を描くなど、多様な住環境が作り上げられている。また図2に示した分譲住戸の例は、クロスメゾネットが形式の珍しい住戸計画を生かした双方である。設備以外ほとんどの工事を DIY で行い、和室で分割された加害をワンルームのリビング、上階を寝室と妻の建築設計事務所のオフィスとして使用する。自宅を訪れた友人5人が同じマンションに引っ越し、またマンション内住戸の改修設計を数件手掛けるなど、個性的な住戸作りの方法が実例として示されたことで、新たなリノベーションが創出された。 DIY の力の2つ目は、自分で計画して自分で作り上げる達成感や満足感が愛着を育むことである。そのことは DIY を促進することが、賃貸住宅イコール仮の住まいという従来のイメージに対して、持ち家とも賃貸とも異なる持ち家的賃貸住宅とも言うべき住まいの実現につながる可能性を示す。図3に、住まいへの満足感を高め、愛着の根源ともなる、 居住者自らの趣味、思考を反映した DIY の代表的事例を示す。DIY の力の3つ目は、ある壁を塗ると次第に他の壁を塗りたくなるというように、DIY が新たな DIY を生む特徴によって、住まいづくりが随時継続的に実施されることである。図4に示した賃貸住宅の例では、入居後すぐに計画的に LDK の DIY を進め、理想のイメージを実現した。それ以降も未着手だった部分の仕上げ変更や、一度仕上げた部分の再塗装などを続ける。また、料理がしやすいようにキッチンカウンターを増作する。子どものトイレトレーニングが始まるのに合わせて、キャラクターの描かれた壁紙を貼り付けて、楽しい空間を演出するなど、家族の成長や考え方の変化に合わせて、DIY を随時行う。さらにはバルコニーや個室にも DIY の対象が広がっていく。このように DIY は住まいについて考える機会を作り、新たな興味を広げる。加えて DIY の経験や知識や住まいや材料に対するこだわりを深め、既製品にとらわれず、好みに合うものがない場合は自分で作るといった新しい生活の価値観や想像力を育むきっかけとなる。そうした DIY の経験を通して、家族の成長とともに家も成長していく、あるいは住まいは自分で作っていくものなど、住まいに対する意識が変容し、生態的な住まいではなく、ダイナミックに変化するものとしての住まいづくりの概念が培われ、その本質的な重要性や面白さが意識されていく。ここには持続可能な住まいの一つの方向性が示されている。DIY の力の4つ目は、DIY の方法などについて、友人や大家に相談するといった人との関わりを育む機会を豊富に提供することである。一般的に賃貸住宅で DIY を行うには、実施前の申請・承認が求められることを口述するが、その過程は居住者と事業者との DIY や住まいづくりに対する相互理解を深める機会となる。事業者は居住者と連絡を取り合うことで信頼関係が生まれたと感じ、居住者の自己実現を技術、知識、資金など多様な面からサポートを行う DIY を行いやすいよう工房を設置する。外構整備を行う、バイクガレージを設置するなどより住まいづくりを展開する。DIY は従来は貸してからは不審の対象と捉えられ、現状回復義務などによって管理されていた居住者が信頼に足りる存在になり、より良き住まいづくりに向けての共同者へと、その位置づけを転換する可能性がある。
はい、ありがとうございます。次は、構成さんいいですか。
賃貸住宅における DIY の有効性を高める仕組み。それでは、賃貸住宅の居住者は気ままに DIY をできるかというと、全くの自由というわけにはいかない。かつては居住者が付加した造作物を大家が直で買い取る料を請求できる権利、造作買収請求権によって DIY がトラブルの原因になると考えていたが、1991年の宅地借家人借家法で契約書に造作買収請求権の放棄を明記することが可能になった。それに加えて事前に承認を得た DIY については現状復帰義務を免除するといった文言を明記することで DIY を認める賃貸住宅が増えてきた。このような状況の中で、国土交通省は空き家の賃貸流通を促す手法として DIY を実現する DIY 型賃貸借の ガイドラインをまとめ、事業の進め方、契約上注意する点などを整理した。その詳細は参考文献に記載したウェブサイト3を確認いただくことにし、ここでは事業者と居住者の両者にとっての DIY 型賃貸借の有効性を高める契約や運用の方法を整理する。事業者にとって望ましい DIY 型契約や賃貸型賃貸借のありようは、自由で活発な DIY を促進、促し、そのままの状況での円滑な退去を可能とし、退去状況の状態のまま、次の居住者へ貸し出すことである。そして次の居住者の自由な DIY が再び可能となるような契約運営の構築が求められる。まず DIY の促進は、実施前の申請を気軽に行える環境の整備、申請手続きの、完備化や DIY のサポートによって図ることができる。加えて内申、申請内容に対する助言、指導や DIY 実施に対する技術、情報、金銭のサポートを行うことから、施工の正確性や次の居住者への貸しやすさを担保することが重要である。そして申請承認の手続きにおいては、承認する主体が居住者の申請内容に対して個別性を利用しながらも建物性能、法的適合性、安全性を損なう内容は取り除くことが重要である。さらには、例えば未承認で行った DIY であっても、住戸の価値を高めるものは残し、逆に価値を損なう内容には、厳密に現状回復や補修費を請求するなどの判断を、退去時にトラブルなく行うことが必要。そのためには、契約面では、増作、買収、請求権の放棄を設定することで、居住者は円滑に退去でき、事業者は DIY の価値を下げずに、そのまま次の居住者へ貸し出すことができる。また、DIY 申請をフォーマット図面を用いて行うことや、それにより承認を行うことなどから、承認記録の正確性を高めるが、退去時に現状回復を求めるか否かの判断をスムーズに行うことができる。ただし、これらをスムーズに行うためには、申請、承認など DIY のプロセスを通して事業者と居住者の信頼環境を作り出していくことも重要である。以上の手続きによって、良好な状況、状態での退去を促し、次の居住者にそのまま貸し出すことで、DIA を蓄積するとともに、煩雑な退去、事業退去管理義務を軽減しながら、事業性を高めることが可能である。DIY のこれから、以前、DIY リノベーションは知識や技能の普及、共有化によって専門技術というよりは暮らしと共にある共用に近づき、働き方の変化に伴う余暇の増加によって実施の阻害要因になっている作業時間を確保しやすくなることで、より身近で気軽な行為になっていくことが予想されると書いたことがある。この予想は新型コロナ禍による仕事のリモート化や暮らしに対する考え方の変化からより現実的なものになっていると思われる。身近で気軽な DIY による住まいのリノベーションは 自ら作る意識を芽生えさせ、自らの利用する空間への愛着と関心を育む。そして最新の研究では、対象を標的空間や公的空間へも広げ、また DIA の過程を通して人のつながりを形成し、広げていく可能性が高いことが分かってきた。そのため、住まいの DIA が当事者意識に基づく街づくりの実現を図る重要な方法としても位置づけられるのである
。はい、ありがとうございます。ここで何か皆さんから感想とかありますか？
知らなかったな。1991年に借地借家法で契約書に造作買取請求権の放棄というのを認められるようになった。知らなかった。
まあ僕もできないと思ってたんですけどね、これ借家の場合は。
そうなんだ。でも最後出てくときに、なんか綺麗にして出てかなきゃいけないとか言ってお金取られたりするのは、あれは何ですかね。
まああれもなんかいろいろ変わってるとは思うんですけどね。
これ契約書にそういう放棄、買取請求権の放棄って明記してないとダメってことなんですね。
知らないってダメだね。
ダメですよね。
そうなんだ。
不動産屋はともかく市営住宅、公営住宅だってそういうのがありますっていう説明してるのかなと思うんですけど、
僕も前、以前、この家建てる前は借家か村営住宅に住んでたんだけど、入居してね、20年ぐらい住んでるとだんだんボロくなってきて、自分で直したいんだけど直しちゃいけないみたいなね。本当に、ああいうのを自由にさせてくれたら、もっともっとキッチンもね、安いもの入ってるからもうちょっといいものしたいとかね、そういうのでどんどん村営住宅だけどいいものになればいいと思うんだけど、そういうことを許してくれない。
いや、私の経験でも民間の借家よりも公営住宅の方が出るときに負担が大きいなっていう。2年ほど前に市営住宅から出た方、新築したんで出るんだったんだけど、市役所の担当者 OB というか、多分委託されてる人ですよけど、かなり詳しいんですよね、建物にね。そういう人が細かくチェックして、確か20数万こんなとこまでやらせるのっていうぐらいね、地図を直せとかで、それで公営住宅、公営の賃貸住宅は借りるときにちょっとハードルが高くなっちゃうのかなというふうに思ったんですね。こういう買取請求権の放棄っていう中では、ちょっとね、手加えた物引っ掛けるんで板打ったなんていうのもお構いなしっていうのができるんであればいいなと思いますね。
そうですね。
すごいですね、この分析が DIY についてこれだけの文章を上げるとすごいな、当然のさすが学者さん。
この西野さんの例は公団住宅っていう言葉がいくつも出てくるけど、公団住宅では結構やられてるってことなんでしょうかね。
古いところの方が余計やってるのかしれないですね。
古いもんね、みんな。
僕の住んでる村では、どこでもそうなんでしょうけれども、公営住宅が結構あってですね、民家よりも、立派なんです。ただそこに住むと、一人になっても、二人になっても、一人になってもずっと住み続けられるという、そういう作りになっていて、 これ全体の財産としてみるともったいないんじゃないかなと思うんですね。で、大概、子供がいる所帯が、入っていって、そして2人になっていずれは必ず1人になると、その時に住み続けられるように可変性のある公営住宅の作り方っていうのが必要なんじゃないかな。住み替えられるっていうんですかね。ですからいろんなタイプのものを調べて、作っていくというような公営住宅のあり方みたいなものがないと、どんどんどんどん同じようなタイプのものを設計事務所が設計をして、関わりのある施工者がいつもの通り作っていくというスタイル、そうじゃなくって一人住まいであったり二人住まいであったりというようなタイプのものをいくつか作っていって住み替えられるような、あの公営住宅のあり方みたいなものが必要なんじゃないかなというちょっと考えてて、この文章を読んで、民間でもこういうような捉え方ができるようにあれと思う、作り方も含めての相談業務みたいなものが、僕は設計家ですから、設計者として関わっていくっていうふうなことが新たな職能、職としてのね、仕事としてのところにもつながっていくのかなっていうふうなことで思ってました。
誰もが DIY に取り組める状況が揃ってきたって書いてあって、いや本当にそうだなと思って、町にはホームでっかい本当にホームセンターができたり、材料だと職人さんが買いに来るような感じのものもあったりして、で値段も安いんですよね。そういうとこ行くといろんなものがあって、僕自身も知らないものが、あ、こんなものあるんだとかねこういうふうになってんだとかね、いうことをいろいろと勉強になるんですよね。あと、DIY するにも YouTube ね、YouTube いろんな素人の大学さんから含めていろんな人がアップしてて、これどうやって使うんだろうと思った時にすぐ検索すれば分かるっていうか、車のリペアなんかもね、それでやってる人がいて、あ、こうやってやるんだみたいなね、本当にそういうのではね、環境が揃ってきてる、みんな素人でもすぐどうしたらいいかってことがね分かりやすい時代になってきてるなというふうに思います。
ですね、
うん、いや、おっしゃる通り、僕も今日また今から帰ってやるんですけど、この間丸ノコの使い方を3時間ぐらい YouTube で勉強して丸ノコ便利ですね、
うん、
やっぱ道具さえあればね、はい、道具さえあれば何でもできるよね。
だから道具が とにかくいりますね。
ね、
うん、
道具はアマゾンで買う？
コメリとかがすごいですね。
コメリすごいね、今ね、
うん。会員になりました。
うん、僕も会員だ。
うん、動画っていうのはすごく分かりやすいです。
うん、
短時間で、うん、分かる。実は私なんかもかなり野菜の作り方って、最近 YouTube 動画そういろんな人が出してるから、ね、こんな作り方があるなっても分かるんですけど、動画でやるっていうのはこんなに分かりやすいのかなっていうね、ちょっとそっちに偏りすぎる危険があるなと思ってもいるんだけど
安易に考えちゃう、
引き込まれますね。はい
はい、他はありませんか。
いや、やってみるとやっぱり職人さんのね、やっぱり技術は違うなっていうのも感じますね。
確かにね、それは、
うん、
道具も違うかもしれないけど、
うん、そこは、ね、
石膏ボードを持ってこんなに重いのかと身にしみるよこんなことやらせてたんだね
今その職人さんがね、ノコも使わない、ノミも使わない、カンナも使わない、そういうね、金槌もいらない
インパクト、
そういう職人さん、大工さんが増えてるというのがね、大変だなという、
だっけ。それはそれでね、困るけど。
はい、じゃあ今日はこの辺でよろしいでしょうか。
はい、
はい、ではまた来週。はい、
片井さん、
はい、
片井さん、いや、この特集のね、
うん、
次の日ぐらいに福岡の日の本ニュータウンのことを書いてる
し、でしょ、はい、この前行きました。
いや、私明日行こうかなと思ってんだけど。
あ、そうですか。
でも、はい、コロナでなんか今全部閉鎖してるみたいなんだけど。
あ、この前は空いてたのでちょっとコーヒー飲んできましたけど。
で、いや、私柴田先生にメールして、
うんうん、
お話聞かせてくださいって言ったら、はい、いや、自分なら話せるよって来たんだけど、
うんうん、なん
かこれ読むときに柴田先生を起こしてこの原稿を読んで教えてもらいたいなと思って、うん、私一人がズームで聞くより。
ああ、わかりました。
みんなで、みんなで聞かれるって言われたの、
うん、
いや、だから結局明日行くんだけど、柴田先生は、あのコロナで大分から移動できないから全然県外に出れないんだって、うん、
はい、
うん、で、まあそこでカフェをやってる人が、
うんうん、
カフェはやれないけどそこにいるからって言うんで
うんうんうん
う
ん、
ちょっと話聞きに行こうかなと思ってて、
うんうんうん、
ぜひ片井さんから声かけてください。
ここはあれですよね、なんだっけ、ハイブガスの関連の会社がなんかやってるみたいですね、運営。
あ、そうですか。
はい、なんかそういうふうに言って
ました。ハイブガスとトーレオと大手ハウスメーカーという3つの JV って書いてあるね、
うん、うんうんうん。で、その、まあ、一棟、この一棟だけが、まあ、ちょっとポツンとの、残ったみたいな感じで、周りをいくつか壊して、今、戸建て住宅の整地がものすごく進んでました。
あ、そうですか。
はい。
まあ、ちょっとお願いです。
はい、確か連絡は取れると思いますので、なんか、うん、じゃあ、来週参加してもらいましょうか。連絡してみます。はい。はい。はい、分かりました。
はい。
はい。じゃあ、今日は、この辺で終わりたいと思います。
はい。
はい。ありがとうございます。
はい。ありがとうございました。
お疲れ様でした。